はいどうも、ダービーが終わりまして福永が2度目の、ダービー制覇ということで、結局無敗のまま2冠ということで、ボバもヒンバも先週のオークスもそうですもんね、なんだか何でしたっけ、オンワードの馬以来何年ぶりって言ってましたっけね、無敗のままオークス2冠牝馬の2冠制覇だって、そうでしょ、無観客競馬になったのがフェブラリーの次の高松の宮記念からですよね。でそこで1着したのがモズスーパーフレアという音なし秀高厩舎、無観客のないという字が含まれる調教師なわけですよね、無観客。なので無がキーワードだと思えばオークスは無敗のままの馬が制覇、ダービーも無敗のコントレールが一着するんだろうなっていうふうに、思ってたんですけどもね、まあですからね、コントレールの一着だろうなと思ったけど、うまい具合に人気薄の3着馬が見つかればなと思ったんですが、まあ、ベルトライゼンデという世界旅行者っていう意味なんですね。これはもう飛行機雲と世界旅行者の枠は来るだろうと、結局これをみんな求めてるわけですからね、今、この鎖国時代に。ですから、まあ、キーワードが鎖国だと思えばこの枠は、まあ、逆も真なりということで、昔はだって一般庶民海外旅行なんて夢のまた夢でしたからね。私の子供時代に海外旅行したっていう人周りに一人もいませんでしたもんね。ですから日曜日の朝のあの金高かぶる世界の旅を見てですね、あれでみんな要するに脳内オナニーをしてたわけですよ。へえ、外国ってこういうところなんだな、こういう食べ物があるんだなと、まさか大人になったらいけるなんても思っていないですしね、まあ、実際日本がまあ経済大国になってですよ、その後、いくらでも海外旅行なんかできるようになりましたけれどもね、世界中、まあもちろん日本人だけじゃなくて世界の人が、各国を往来しているわけですけれども、その結果どうなるかっていうとですね、やっぱ大気中に二酸化炭素が増えて、で二酸化炭素っていうのは全部海水がですね、海が吸収するんですってね、ですから空気中に二酸化炭素の量は、まあ、多少増えてるらしいんですけども、何 ppm かって異様な伸びがなんですけども、そりゃそうですよね。だって中国が人口、14億って言いましたっけ、インドも10億人超えてますよね。インドと中国、このアジアの、2カ国だけで約30億の人間がいるんですよ。私子供時代に世界人口で30億だったんですよね、全部合わせても。中国が6億ぐらいだったと記憶してますけれども、で大体中国って農民籍と都市籍って戸籍が2つに分かれていて、農民籍なんか何人産んでるか分かんないんですってね、あれ長らく一人っ子政策っていうのやってたじゃないですか、中国って。だけどお金さえ払えば2人目3人目っていくらでもですね、埋めたらしいんですよ。で私よく巣鴨に行く居酒屋で中国の店員がいっぱいいるところがあるんですけども、そのリンちゃんって子がいるんですけどね、リンちゃんって何人兄弟よって言ったら、私7人兄弟あるよ7人兄弟の一番下よなんてですね、だって中国って一人っ子政策じゃないの、いやいや戸籍ないからなんて言って、みたいな。ですからね、あの国は何人いるか分かんないんですよ、中国ってね。でそういう人間たちがみんなこの20年ぐらいで生活水準どんどん上がってるじゃないですか、インドとか、まあ東南アジアも。でまあ一家に1台マイカーなんていうですね、持ったらもう本当にこう酸素なくなっちまうんじゃねえのか。ですからね、このコロナウイルス問題っていい時に出てきたでしょ、ツイッターだかフェイスブックだかの創始者のなんとかザッカーバーグっていうですね、なんだかバーグっていうのはもろユダヤ人名ですよ、ユダヤ名の若い男いるじゃないですか。あれはもうはっきり言ってましたもんね、5年も前から弱毒性 のウイルスが流行るんだと、世界中で蔓延するよって。蔓延するよじゃなくてお前らが撒いたんだろっていうことなんですよですから、まあ一時この世界の往来を止めるんですね、そしてなんとかもう地球ぶっ壊れそうだから、まあ煽りを食らっちゃう人はいるだろうけれども、ちょっと地球上の酸素消費量を減らそうぜということで、 このディープステートさんたちがですね、こういうコロナ問題を持ち出したわけです。ですから、東京オリンピックももちろん来年延期だとは言ってますけども、これはまあ中止ですね。あのフライデーという私毎週読んでる雑誌がありますけれども、そこにははっきり、来年のオリンピックは延期じゃなくて中止って書いてましたね。まあ定かじゃありませんけれども、記事を読んだら、おお、なるほど、そういうことかと、もう妙に納得させられちゃいましたけれども、はい。でやっぱ J 様のすごいところはですね、金曜日にあの東京の上空にですね、もう飛行機雲をもう描いてしまうという、ブルーインパルスってあの日本の曲芸飛行隊いるじゃないですか、あのね、自衛隊、航空自衛隊の、それがあの船堀の上空だったらしいですね、あの江戸川区の方だったんですけども、まああの辺に千葉に基地があるんですもんね、自衛隊の。そこからあの6機編隊で、飛んで、なんか医療従事者に感謝の気持ちを込めてなんてですね、違うわいと、そんなんじゃねえと、コントレイルというダービーで明後日この馬が一着するからなっていうですね、デモンストレーションに自衛隊を利用したんですよ。ジェイ様はそんなもん一発で、お前ちょっとお前航空自衛隊俺飛んで飛行機雲書いてこいっていうぐらいの、日本の支配者ですから、それぐらいの命令はちょちょいのちょいですよね。早くらしたーつって自衛隊の、自衛隊にもう行ってですよ、あの通達がすぐ飛行機飛んだんですよ、あれね。コントレール、場面の意味、飛行機雲ですもんね。飛行機雲ですよ。これ一着しちゃったら、もう詐欺ですよね、本当にね。東京上空に飛行機雲が、出てきて。はい。まあ、サリウスね。サリウス2着ですか。まあね、まあ2着なんだろうですね。まあ結局、これはね、やっぱりヘッドラインですよ。はい。G1 ヘッドライン何ですか？皐月賞の時に出た文句。これとですね、ほぼ同じような文章じゃないですか。伝説に挑め、譲れの春一巻から歴史は動く。で、ダービーは伝説を刻め、歴史を動かす英雄が誕生する。はい。伝説に挑め、伝説を刻め、歴史は動く、歴史を動かす。これね、意図せずこういう文章を書くんだったら、全く文才のない人ですよ。だってちょっと前の皐月賞で同じような文章を書いてるんですから。またダービーもこんな文章にしますか？普通。変えますよね。ちょっと変えますよ、だって。まあまあもちろんちょっと変わってますけれども、でも意味合い同じじゃないですか。どっちも伝説から始まる言葉だし、歴史を動かすだの、歴史は動くだのですね。ですから、皐月賞と同じ結果になるんだよって。ほぼ同じ結果になるんだよってこれ言ってんですよ。ですからコントレールサリウスの 1,2 着、サツキ賞、ダービーもコントレールサリウスの 1,2 着って、これはもう納得せざるを得ないですね。私は決まり目だと思いましたね。まあコントレールは1着するんであっても、サツキ賞の決まり目もまるっきり無視はできないんだろうなっていうふうに思いましたんでね。里のインプレッサー、まあブルーインパルスと里のインプレッサーってなんとなくインパルスのインの部分が似てるかなと思いましてね。坂井流星も、なんか面白そうだなと。大体こんな枠順抽選ってあります？これ1枠に矢作義人、池井康俊、3枠に矢作義人、池井康俊ってですね去年だって1枠と3枠にですよね、え、住勝彦って入ってたんですよ。で、サートルナリアの一番人気の方は圧倒的な一番人気、赤い帽子で4着と、馬券にならず、白い帽子の人気薄の方が馬券になったんですね。まあ、ですから、サートルナリアがこけている分、今週は2頭出し9社の赤い帽子の一番人気のコントレールというのはプラス材料ですよね。これは行ってこいですよね。だけど、下手すりゃ3着にこの、また浜中まで入っちゃってんですよね。いやいやいや、引っかかっちゃいましたね。引っかかっちゃった。これは本当に、まあ、寸出の4着でね。わっと思いましたけどもね。でもまあ、馬券買えなかったからいいですよ。こんなもん240円で。私ね、本当に、40年間ずっとダービーの馬券は買い続けてきましたよ。いや、40年以上ですよね。だって小学校2年生から親父に金預けて馬券買ってもらってましたからね。53歳にして初めて馬券を買わないダービーになりましたけれどもね。そんな年はですよ、荒れてもらっちゃ困るんです。はい。 ねえ、馬券買えないで指くわえて後輩と見るほど辛いもんないですよ。これ拷問と同じですから。なんで単勝140円の枠連240円で全く波風立たずに、ああよかったよかったと、これはいつかウィンズが再開した時にですね、とてつもない風呂で見たよりまだでかい馬券を取ってやるからなと、今からふつふつと闘志が、煮えたぎって燃えてるところなんですけど、まあそれでも安土城ステークスの方がですね、わあ、グレン2、2はちょっとこれ勘弁してください。もう4万もついちゃったんですけどね。2枠でも、人気薄の方の、坂井学ぶどうすかというですね、こういう提案だったんですよ。で、実際に、お取りくださった方いらっしゃいました。副賞も取ったし、ワイドも取りましたよっていう報告がありまして、嬉しかったんですけどもね。だからまあ、坂井なんでしょうね。キーは、東西メインどっちかで坂井は馬券になるっていう、まあそういう私の見立てだったんで、でも30分前に安土城ステークスの方で15番人気の坂井学ぶが2着しちゃったら、ああちょっと坂井流星の方はマイナスになっちゃうのかなっていうですね。ただ私これ1枠1ゼッケンにサトネインプレッサで坂井流星というジョッキーが入ったのは無意味に思えないんですけどね。これもしかしたら安田記念来週の予告編なのかなっていう気もしないでもないんですよ。モズ・アスコットって変な馬いるじゃないですか。いたじゃないですか。これ2年前に、安田記念に登録しておきながら、前の週のその、京都の安土、京都ですね、安土城ステークスに出てきてたんですよ。で、誰乗っていたかっていうと、坂井流星だったんですよ。で、なんで坂井流星いたのっていう問題なんですが、前年の2017年の秋から、彼は単身オーストラリアに武者修行に行くんですね。で、ひょっこり5月に、なんかビザの更新の関係で一時帰国したんです。で、2週間だけ東京で乗ったんですよ。日本で乗ったんです。で、欅ステークスをスポンポンで一着して、いい単勝をつけたりして、で、日曜日ダービー当日は反対京都に移動して、京都メインの安土城ステークスに騎乗したんですよ。モズ・アスコットに天乗りしたんです。これが、単勝 1.5 倍の圧倒的人気で、ですが、スタート出遅れてですね、まあ、結果2着だったんですよ。1-1のゾロ目だったんです。1着が坂井学ぶだったんですよ。で、2着が坂井流星で、坂井のゾロ目だったんですね。あれ？で、3着が2枠の3ゼッケンだったんですよ。で、モズ・アスコットは、安土城ステークスに出走したもんですから、で、翌週の安田記念にも、登録馬に名前連ねてたんですけど、まあ当然回避だろうなというふうに思ったんですね。おしゃ出てきたんですよ。安田記念連投で。誰乗ったかって、まあ、ルメールに戻ったんです。で、その頃、坂井学は、またオーストラリアに出国していったんですけどもね、再び武者修行に出たんです。で、モズ・アスコットは9番人気まで人気を落として、結果は1着と。ルメールが乗って1着だったんですね。なんだこれはと思ったんですけども、で、その後、モズ・アスコットはですよ、今年になって、ダートに挑戦して一着したりですね。いきなりダートかなんて言ったんですね。変な馬、本当に変な馬です。で、その、モズ・アスコットは、2018年の安田記念9番人気で一着したんですけれども、去年の安田記念は、モズ・アスコット、ルメールではなくて、坂井流星が乗ったんですよね。で、馬券になってなかったんですよ。はい。で、その、安土城ステークス、今年はですよ、2018年、おととしの安土城ステークスの一着ジョッキーだった坂井学ぶが、決まり目の2枠3ゼッケンに入って、15番人気すっぽんぽんなんですよ。これは買っとかなくちゃいけないでしょう。というのが、まあ私の、軸にした動機だったんです。まあ実際2着で来ましたよね。で、坂井学ぶは、まあ、どこにもいないと。うん。で、まあ、その、安土城ステークスの一着って、矢作義時厩舎の馬で、で、坂井が2着でゾロ目っていうですね。で、まあ、コントロールは矢作義時厩舎ですけれども、もう一発里のインプレッサーはねえだろうなっていうふうにですね、その時点でもう悟ってしまったんですけどもね。ただ、だから安田記念がちょっと楽しみになってくるなっていう、ことですよね。はい。まあ、あと、まあ、いろいろありますけどね。あと、そうだ。だから、 京都の青いステークスが土曜日、これ2枠3ゼッケンの2着でしたよね。で3枠の5ゼッケンのワンスカイという馬が3着で、2枠3枠が馬券になったんですよね。でのど自慢はまあ中心、もちろん中心になりましたけども、どこからの予定だったかって言いますと、熊本県熊本市からだったんですよ。これ私何度も言ってますが、県と市が同じ、例えば富山県富山市とか、まあ鹿児島県鹿児島市とかありますよね。県と市が同じな場合は、土曜日と日曜日の結果に共通点が生まれるんだよっていう、そういうことを私は、主張しておりましたよね。で、皆さん、それももちろん、忘れないでいてくれるわけなんですけども、ただし、ダービーとは限りませんよっていう話なんですよ。欅ステークスが、7枠13ゼッケンのトップウィナーの和田龍二が1着でしたね。で、ダービーの枠順を見ると、7枠13ゼッケンに、やっぱり和田龍二が入ってるんですよね。で、これじゃないのっていうふうに、おっしゃってきた方もいるんですが、いや、であれ、ちょっと待ってくださいよ。競馬は何も東京だけじゃないでしょと。京都だってやってんすよ。まあ、レース番号は違いますけれども、京都の土曜日のメインレースは青いステークスで、日曜日は番組上は10レースのメインレースは安土城ステークスですよ。安土城ステークスの結果は、青いステークスとやっぱ連動しましたよ、これ。2枠と3枠がちゃんと2、3着で。安土城ステークス馬券になってるじゃないですか。ですからどうせ東京を買うんであれば必ず京都の方も見ておいてください、買ってくださいということなんです。青いステークス2枠3ゼッケンが2着であれば、安土城ステークス2枠3ゼッケンがやっぱり2着なんですよ。これ15番人気だったじゃないですか。飛びつけよということなんですね。この辺ですからね、まあ、もちろん、欅ステークスも全く無意味だったとは言えずに、3枠5ゼッケンが2着で、ダービーも3枠5ゼッケンが1着ですからね。まあ、こんなもん、お金、全くお金になりませんけれども、まあ、来てることは来てるんですけれども、出てまた、龍神はちょっとまあ、できすぎだろうなと、この辺はできすぎだろうなというふうに思いましたけどもね。まだあと、まあ、目黒記念走りますね。目黒記念はどうですかね。なんかダービーまで1枠来ませんでしたね。3着はあるんですけども、レーン絡みなしで、体勢取れるノーブルマーズ。まあ、ノーブルマーズも、まあ、嫌だっちゃ嫌なんですけどね。未来への翼どうなりますかね。で、あと、協定もあります。笹川賞。墨の上協定で。まあ、墨の絵協定ですからね。池江康俊って、バルトライゼンデっていう、こっちの方が3着でしたか。やっぱ二頭出しなんですね。二頭出し9社。まあ、相沢以降もいましたけれども、友道康も二頭出しですがね。まあ、やっぱり1枠と3枠がおかしかったですもんね。では、墨の絵協定 で行われる。で、笹川賞って今言わないんですよね。協定オールスターって言うんですね。で、中島ちゃんから、週の中に場にメール、来ましてね、メールもらって、先生、オールスターっていう場面は、サザンオールスターっていう馬いるよ、地方に。で、水曜日の名古屋のメインに出てきたよっていうふうに教えてもらったんですね。あ、本当だって、決まり目14だったんですよ。ですからね、あ、14、なんでかな、14来たら面白いな、なんて、思いますけども。あとダービーといえば、毎年平和島の正月が東京ダービーっていう開催なんですけどね。今年1枠の1番人気がぶっ飛んで、3枠が1着で、満州だったんですよ。なんでもう3枠なんですよね、やっぱね。あ、3枠だなーっつ、福永祐一ね、それは2度目。この人はやっぱ2度ダービー勝ちますよ。はい。C. ひろふみという、やっぱりダービー2回勝った人がですね、この2月で引退しましたね、2月いっぱいで。で2月29日の、ですね、第5レースでしたっけね、阪神の第5レースで、彼はやらかしたんですよ。昔徳吉浩二とかいうジョッキー言いましたっけね、徳吉、なんでしたっけ、かずみでしたっけね。とにかく引退当日に、失格になっちゃった人。で、競馬学校の教官になったんですよ。辞めた後に。で、その、C. ひろふみさんもですよ。 引退当日の阪神芝2400m で芝2400m でやらかしたんですよ。3着に入ったんですけども、内側に遮光して束を邪魔したということで、3月の2週後のですね、3月の何日から2週間騎乗停止っていう処分を受けたんです。ちょっと待って、今日で辞めるんだぞ。今日で辞める人に2週間後から騎乗停止を課すかと。そんなもんはですね、目つぶるのが、なんつうんですかね、でもきっちり、これね、きっちりやってますよということで、しょうがないかもしれませんけども、でも、もうそれも絶対私キーだと思ってたんですよ。そのレースに、まあ、キーワードがあって、で、しかも、そのレースで一着したのが、一番人気だった福永だったんですね。はい。なんでも、もう福永、もうね、これは来るんだろうなっていうふうに思ってましたけども、2着がですね、岩崎翼の、1ゼッケンだったんですよ。で、今日27宿が暦翼っていう日なんで、で、まあちょっと1に期待してみたんですけどもね、果たしてどっかで来ますかね。まあ、競艇かもしれません。そんなわけでした。どうも、今年の旅ご苦労様でした。